こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回はですね、新型コロナウイルス、いわゆる武漢ウイルスの後の世界というテーマでお話しいたします。新型コロナウイルス、中国武漢で発生したウイルスですので、ここでは武漢ウイルスと呼びたいと思います。ウーハンと呼ぶのが正確なんでしょうけれども、日本語読みで武漢と呼びます。フィナンシャルタイムズでありますとか、ニューヨークタイムズのサイトで感染者数、死者数の推移を見ています。本日は2020年4月1日です。新規の感染者数増加のスピードは低下が見て取れます。スペインはもうすぐ横ばい化という状況ではありますけれど、まだ増えています。イタリアは減少に転じたというグラフが見えます。一方アメリカでは増加が続いています。恐ろしいほどのスピードで増加しています。世界全体で死者数は3万人を優に超えました。国別に見てアメリカは最終的に世界最多の感染者数死者数を出すことになる可能性が高いというような状況です。新型コロナウイルス、武漢肺炎ウイルスの蔓延は深刻な事態に陥っている。一方で違う世界が見えています。中国の本質を再認識できたというのが自分にとって最も大きな事柄です。と言いますか、自分自身は何も分かっていなかったのだということが明らかになったというところ、大きな気づきというか、そんなところですね。中国共産党の隠蔽体質、情報を遮断する姿勢、自己正当化、そして独裁者来賛というふうな、その醜さや危険性を浮き彫りにしてくれた、これがコロナウイルスでもありました。武漢ウイルスでもありました。その上、このウイルス、開発中の生物兵器の漏洩が発生源という噂が根強くあります。状況から見て、この説明が最もしっくりくるのですけれども、証拠はありません。噂です。さて、新型コロナの武漢ウイルスのショックは、リーマン破綻の衝撃を上回るという話をしばしば耳にします。しかし、その本質は大きく異なっています。市民生活へのネガティブな影響度という意味であれば、確かにその通りかもしれません。ただし、金融面における深刻度は、いわゆるリーマンショックの時の方が深刻であったように思えます。ところで、武漢ウイルスの発生前、ここ数年間の株式市場、金融の取引などを見てみますと、株価などを見てみますとですね、溢れるマネーを抱えまして、局地的なバブルが、あちらこちらで発生していたように思えます。感じておりました。調整はいつ起きるのか、暴落は今か今かというふうに警戒し続けてきた人々も多かったのではないでしょうか。私自身はその一人でありました。いつ暴落が起きてもおかしくない、新規や追加の投資には慎重になるべきであるというふうに、そんなふうに思い続けて3、4年になるかなというところです。今回の株価の暴落はようやく来たかというような感じでもありました。武漢ウイルスがトリガーになったような状況というふうに当初は捉えていました。今回のウイルスの蔓延、死者数の凄まじいスピードでの増加、これは深刻なものであり厄介な問題であるのですけれども、これはある意味あちらこちらで生じていた歪みを暴露してくれた、そんな作用もあるのかなというふうに捉えています。国際機関、WHO のひどさは想像をはるかに上回るものでした。彼らの無責任な言動は多くの人命を危険にさらしました。さらすにとどまらず、殺傷したというほかないのかなと思います。また中国の国際機関への浸透度の深さも私の想像を超えていました。驚きました。そしてさらには日本の政権中枢部にもどうやら浸透していると考えた方が良いのだなというふうに考えるようになりました。これを知ること、そんな状況であるということを知ることができました。現状を見まして武漢ウイルスのもたらした惨禍をよく見まして、これからの世界を考えます。考えますに、中国の影響力や存在感の低下、そしてさらには中国共産党の破滅を予測します。私は個人的に中国の人々が嫌いではありません。むしろ好きです。それどころか尊敬しています。古代の中国 から今に伝えられる思想は凄まじいというほかありません。伝統武術も素晴らしいです。この数年間、中国の若い人たちと一緒に仕事する機会が増えました。皆、感じの良い若者たちです。北京と上海を個人的に訪れた時にも向こうの若い人たちにとてもお世話になりました。親切で朗らかで実に感じの良い人たちだったという良い思い出をいただきました。中国の真の脅威というものはこういった若い人たちが国の前面に出てきた時に現れてくるのだろうとその時思ったものです。しかし問題なのは中国を支配する中国共産党にあります。今回の武漢ウイルスの件で中国の信用は地に落ちました。それゆえ中国に長期的にコミットする国や企業は激減することでしょう。尊敬を得られない国が世界の覇権を握ることはできません。ジム・ロジャーズがかつて21世紀は中国の時代であると呼びましたが、それは誤りでした。中国の時代は決して来ないでしょう。そもそも現代の中国に期待してはならなかったのです。今の中国とかつての中国とは全くの別物なのだということが分かりました。中国の古典が伝えてくれる思想の深さやかぐわしさは失われて久しかったのです。悲しいことではあります。